小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日お届けするのは声の履歴書。さまざまな職種、職場で活躍している視覚障害者を迎えて、お仕事や生き方について伺うシリーズです。今回お話を伺うのはこちらの方です。
こんにちは。保育士を経て今は放課後デイサービス の指導員として働かせていただいています、中原瑛人と申します。本日はよろしくお願いいたします。
中原さん、よろしくお願いします。
お願いします。
中原さんは今弱視で見えづらさを抱えながら、今年の春までは保育士として保育園に勤めていらっしゃったんですよね。
はい、
今の中原さんの見え方っていうのはどのようなものなんでしょうか。
そうですね、生まれつき、弱視で、視力でいうと、両目とも 0.05 ほどで、コンタクトとか眼鏡とかをつけると、少し上がるとは思うんですけど、それでも 0.08 とか、ぐらいで、あとは、色毛ですね、色がちょっと見えづらかったりとか、あとは乱視があったり、ちょっと目の揺れる眼振があったりとかして、ただその視野狭窄はないので全体は見えるんですけども、視力自体はちょっと低いような感じになってます。
そうなんですね。私自身今3歳の息子がいて保育園通わせているんですけれども、視覚障害のある保育士さんにお会いする機会っていうのが今までなかったんですが、中原さんの他にも目が不自由な方で保育士されている方っていうのはいらっしゃるんでしょうか。
私もその保育士を目指すにあたってすんごいそこの部分気になって、他にやってる人いるのかなっていうので、自分でちょっとネットで調べてみたりとか、あとはその学校の先生とかにちょっと伺ってみたりはしたんですけど、色の見づらい方でやってる方がいるっていうのはちょろっと聞いて、ネットでもその大阪の方だったかな、全盲の方で保育士として働かれてた方の記事があったりとかして、いるとは思うんですけれど、ただちょっとそこまでやっぱりたくさん聞く話ではなかったので、あまりいないんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。じゃあなかなかそのロールモデルがない中で、どのようにして保育士の仕事に就かれたのか、今日はですね、番組が用意した履歴書を中原さんに記入していただきました。そちらに沿ってお話を聞かせていただきます。ではまずは履歴書なので生年月日から教えていただけますか。
1996年の8月8日生まれです。
現在はおいくつですか。
29歳、もうすぐ30歳になります。
学歴の欄を見ますと、高校までは盲学校ではなく普通校に通われていたというふうに書かれています。
はい、
もともと生まれつき弱視だったと先ほどお話ありましたけれども、この学生時代にこう見えづらさゆえに困ったことなどはなかったですか。
もうね、すんごいたくさんありました。一番困ったのは、やっぱりその黒板が見えなくてですね。もちろんその担任の先生にちょっと目が悪いので、席替えの時には一番前でっていうので、いつもね一番前の方には行かせていただいてたんですけど、それでも見えない。で、見えないので、もちろんその前に行って確認はしたいんですけど、周りの 子はみんな見えてて、でも自分だけ見えてないっていうのが当時はすごいこう、はい、なんていうんですか、恥ずかしかったりして、
はい、
まあ、前に出ることができなかったので、もう授業中のその先生のお話を聞いて、
はい、
うん、もうその聞いたものをそのままノートに取ったりとか、
耳でじゃあもう
耳で聞いて、で、あとはその授業が終わった時に、
はい、
まあ、前に行って書いたり、近くの友達にちょっとごめん見えなかったからノート写させてもいいって言って、ちょっとノートを借りて写したりとかして、
うん、
まあ、なんとかちょっと工夫してやってましたね。
なるほど、
はい、
学校自体にそういったサポートっていうのは当時はまだなかったっていうことなんですかね。
あまりなかったと思いますし、
はい、
あとその実はその障害者手帳を取ってたのが18歳の時だったので、
はい、
その学生時代あまりこう自分が障害者だっていう風に多分見られていなかったっていうのもあって、
はい、
なかなかそういうこう支援というか配慮というかっていうのはなかったですね。はい、
でもそういったご苦労もありながら普通校を卒業されて、
はい、
でその後は横浜市立盲特別支援学校の理療科に進学されていますね。
はい、
はい、ここでハリキューやアーママッサージの国家資格を取得されています。もともと保育士ではなく先に理療の世界に入られたのはどうしてだったんですか？
まあ、その高校卒業してから就職活動をその始めるんですけども、
はい、
目のことを、まあ、言い訳にしてはいけないんでとは思うんですけども、うん、やっぱりどうしても面接の段階で、
はい、
あの目のことを伝えると、うん、ちょっとうちでは厳しいかなっていうような答えをいただくことが多くて、うん、まあ、だから就職につけなかったんですね。
はい、
そこで何かこう目が悪くてもできる仕事って何があるんだろうっていうふうに自分の中であの調べて、で行き着いたのがマッサージ、
はい、
あーこれならできるのかなっていうので、うんうん、あのすぐにね学校に入学しようかなと応募しようかなっていうふうに思ったんですけど、うん、
はい、
その応募の時期が過ぎちゃってまして、その就職活動をしてたので、
就職活動している間に、
はい、なので、
はい、
ちょっと空白の、まあ、ちょっと約1年ぐらいだ
はい、そうですね、
はい、なのでただやっぱりもうマッサージするっていうのは決めてたので、うんうん、近くのマッサージ店にちょっともう、
はい、
目が悪いんですけど、あのマッサージ の、あのお仕事させてくださいっていう風に自分からお願いをして、
はい、
レジとかは打てないので、あのレジとかは打たなくていいよ、だけどマッサージ業務とか接客業務は頑張れるだなっていうので、うん、あのそこでちょっと1年間ぐらいアルバイトをして、
なるほど、
でそこから横浜市盲に入学させていただいてっていう形になります。はい、
なのでこの高校卒業してから支援学校までの入学に1年間空いているっていうことなんですね。
は
い、
そうです。
初めでもこの就職活動するときはどういった業種を目指されてたんですか？
はい、パンとかカップ麺とかの、まあ、製造業ですかね。はい、同じ作業をこうしていく方が目が悪くてもできるのかなっていう考えでやってて、まあもともとあの子供に関係する仕事はしたいなっていうふうには思ってたんですけど、やっぱりそこは目が悪くてできるものではないのかなっていうふうに思ってたので、他の業種にちょっと就職しようと考えてました。
じゃあもともとはその小さい頃から子どもと関わるお仕事がしたいってい こう夢はあったということなんですか？
そうですね、もともとありましたね。ただ、
はい、
うん、なんか今にして思うと、その学生時代、先ほどちょっと話をしたんですけど、やっぱ黒板が見えないことだったりとか、あとはその球技とかもあの普通の学校あるじゃないですか、
はい、体育で、
はい、体育で、でなんかソフトボールとかテニスとか、はい、
そうですね、
卓球とか、
うん、
でも目悪いとできないじゃんみたいなものが多くて、
はい、
なんかそのもう球技のある日はすごい憂鬱だったりして、そういう経験とか、
はい、
あとは、まあ、そんなに多くはないですけど、あの目が悪いことで、あのちょっといじられたりとか、まあ、心ない言葉とかかけられたこともまああって、でこう自分の中でなんかすごいネガティブになってたというか、自信が持ててなかったので、
うん
うん、まあ、そういうのもあって目が悪くてできることはないなみたいな、保育士は無理だろうなってい こう蓋をしてしまった感じで、したかね。
はい、そういうことだったんですね。なるほど。でそこから盲学校に進む、 ということですけれども、そこでまあハリキューアーママッサージを学ぶわけですが、盲学校での生活っていうのはいかがでしたか？
もう入学してきてからすごいまず世界が広がりましたね。
それはどんなところで？
そうですね、自分と同じ目の障害を持ってる方に会ったことっていうのは、はい、まあ、普通の学校に通ってたのでもうほとんどなくて、まあ、自分のこう見え方もあるし、逆になんかその視野狭窄ですごい周りが見えてない方だったりとか、ところどころ部分的に見えてる方だったりとか、見え方がすごいみんな違うし、見え方が違うってことは多分こう普段の生活で気にしてるところとか悩みも違うと思うので、なんかそんな人たちがなんかすごい頑張ってるんだなっていうのを、なんかその学校生活、その入学してからいろいろ話を聞いたりして、はい、なんかこう自分も頑張ろうっていう風にすごい、なったりしましたね、
はい、
そこはすごいなんか入学してきてからこう衝撃的な驚きでしたね、はい。
なんか心強さもありそうですね。
そうですね、
いろんな見え方の方がいるっていう部分では、
はい、
じゃあ今まで普通校に通っていた時と、はい、盲学校ではもう勉強の進め方だったり、まあ、勉強の仕方っていうのもだいぶ変わってくるものですか？はい、
そうですね、やっぱりその初見台、首が痛くならないようにこう角度をつけて、はい、こうノートを置ける板があったりとか、あとは拡大読書機、
はい、
文字を拡大して見れるパソコンみたいなものがあったりとか、
はい、
もうすごい勉強のしやすい環境が整ってるっていうところがまずすごい良かったのが一つ、
はい、
で もちろんねもうこう前に行っても全然みんな周りの人も目悪いので、
はい、
むしろみんなもガンガン前に行って見てるみたいな、こうそういうこうしやすさっていうのがすごいあったので、学びやすい環境だったなっていうふうにすごい感じます。
そうですね、
はい、
子供に関わる仕事をしたいという夢を持ちながらも見えづらさゆえに一度は諦めて理療の道へ進んだ中原さん。初めて通った盲学校では同じ視覚障害者であってもそれぞれ異なる見え方、悩みを抱えながら前向きに学ぶ仲間たちと出会い大きな刺激を受けたと話してくれました。ちなみに中原さんの特技はフロアバレーボール。視覚障害者と晴眼者が一緒に楽しめるスポーツで盲学校時代に出会い今も続けているそうです。さて来週はヘルスキーパーとして働いていた中原さんがある出来事をきっかけに人生を見つめ直し保育士という夢に向かって歩み始めるその転機について伺います。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。